ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。一つの目的に沿って進もうとしてもですね、いろいろ世の中のことがありまして、まあ、それでいろいろ話しますと、また反響もあるし、私自身の考えを一部修正したりですね、いろいろあるんで、ついつい言いたくなってしまうんですけど、まあ、参政党の件はね、まあ参政党ももうおそらくなかなか活躍するってことは、まああれだけ嘘をつけばですね、やっぱり無理だろうと思うんですけど、参政党の件で私が思ったのは、むしろ参政党のことではなくてね、日本社会が嘘について随分寛容になったなと、まあ嘘ぐらいついていいじゃないかと、例えば目的が正しければとかね、まあそういうような反応がかなり多いので、そこのところが非常に僕としては、まあ気になったわけですよね。それで、特にその次にまた政治の社会では自民党の裏金問題っていう非常に大きなことがありまして、まあこれはもちろん裏金ですから、やましいお金ってことですね。まあどのくらいやましいかってことはいろいろその考え方によって違うんですけど、まあ税金を納めないようなお金はどうかとか、キックバックとかそういう不明朗なことしちゃいけないとか、まあ、政治家はやっぱり金にちゃんとしてなくちゃとかですね、いろいろ見方はあるんですが、いずれにしても裏金というのが、まあ多くの人に、まあ普通に受け入れられるようにですね、やはり問題ではあるわけですね。で、私なんかも、こういうことを聞きますとね、いや、日本も随分こういう犯罪的なことに対して、まあ、潔くないっていうようなことですかね。正直じゃないとか、潔くないとか、裏表があるとか、まあ、こういうことは、日本文明っていうのは非常に嫌うんですね。トランプ大統領がこの前の選挙で負けたときにですね、トランプ大統領の側近で、ホワイトハウスに、まあ、自由に入れる人がですね、私のところに連絡をしてきまして、東京に寄る機会があるので、ちょっとお話をしたいと、まあ、いうことなんで、東京でお会いしました。そうしてみるとですね、まあ、彼が言ったことを、まあ、そのまま言いますとね、日本人というのは2000年の、まあ、歴史を持ってるので、日本人全体で何が正義かということに対してコンセンサスがあると。例えば、今度のトランプ大統領の選挙ですと、まあ、投票用紙を改ざんしたんじゃないかっていう噂が随分あったわけですね。で、日本人はもうほとんど全員が、投票用紙を、例えばトランプ大統領と書いてある用紙を消してバイデンにするとかね、そういうようなことはもう絶対許されないというような、統一した正義感っていうのがあるでしょうと。しかしアメリカはやはりまだ300年なんで、投票用紙を変えるということはいけないことだという正義感と、大統領になることが重要なんで、そのために少し汚いことしてもいいじゃないかと。いう考えとがやっぱり両立してるっていうんですね。それは日本人には理解ができないか、もしくは不当だと思うかもしれないけども、やはりその国で何が正義かと、まあ、いうことが決定するまでには少し時間がかかると。まあ、その点をご容赦いただきたいと。まあ、武田先生が非常に厳しく言ってたんで、アメリカはやっぱりまだね、そこまで時間が経ってないんですというお話をされました。大変に立派な方ですし、論理的だし、冷静だしですね。決して私を非難するとかそういうんじゃなくて、まあ、考え方の違いみたいなものを私に説明してくれたわけですね。で、まあその人がそういうようにですね、アメリカから見れば、まあ、日本人の正義感というのは一枚板で、ほとんど人によって変わりないと、羨ましいなと、こういうふうにこう感想を持つわけですね。ところが、その参政党の件で私が感じたのは、むしろ参政党自身がどのくらい悪いかとか、私が参政党で被害を受けたとか、そんなことよりか、私はやっぱりね、日本人が嘘に対して許容するようになった。まあ私のコメントを寄せていただいた人もね、嘘ぐらいいいじゃないかと、いうようなね、こともありましたし、嘘のつき方っていうのが非常に計画的だったんですね。私に言うことは私一人に言いますから、誰も聞いてないわけですよ、基本的には。そのことと、それから、まあ、参政党の中とか、演説とか、そういう外に言うときと内容を違えると。そうすると結果的に、 私に言ったことを私が本当だと思ってるとね、それが他の人が思ってること違うんで、少しずつ少しずつなんか関係が開いてくるんですよね。まあ直接的な人は武田先生こんなこと言ったんですかってこうなるし、いや私そんなこと言ってませんよって言うと、あの仲間内では全部その嘘の方が本当になっちゃってるんですね。多勢に無勢と言いますかね。まあこういった嘘の手口っていうのは、まあヨーロッパとか、まあスペイン圏とかいろいろあるんですけど、日本では今まではあんまりなかったんですね。で、こういうことが参政党のような、まあ小さな党でね、まあほとんど国の指導者もいないと、まあいうようなところなら、まだなんとかいいんですけど、本当は言いませんよ。なんとかいいんですけど、自民党みたいにね、まあ70年から、まあ大体は日本の国政を担っているような政党がですね、裏金いいじゃないかっていうね。それも結局自民党の中の処罰の結果が出ますとね、まあ、おおよそ言って2000万円以上の裏金はまあダメだと、まあ、500万円以下ならまあいいじゃないかと。だから幹事長、党首じゃありませんよ、幹事長あたりからまあそんなことしちゃダメだよと、こう一言言えばそれで終わりだと、まあ、こういうふうになったわけですね。それで僕はまあやっぱこれにもちょっとがっくりきたんですよ。いやー日本もそうなったかと、ちょっと他の話題を言いますとね、そうですね、これ1年か2年前なんですが、このひばりクラブでもちょっと話しましたけどね、年金が確か1ヶ月か2ヶ月に6万円、まあ、月に確か3万円じゃなかったかと思うんですけど、そのくらいしかもらえない63歳か4歳の男性がいましてね、まあいろいろまあ性格にも問題があるのかもしれませんが、まあしかし日本国憲法では、国民はですね、全員が健康で文化的な生活を営む権利を有すると書いてあるんですが、本当にその3万円ぐらいでいいのかなと思いますけどね。その人がお腹が減って140円のカレーパンをコンビニで盗んで食べたと。逮捕されて裁判にかけられて30万円の罰金を課せられたと。まあ罰金の方はね、実際上払えないから、まあいろんなことで免除されたようなことを書いてありましたけど、しかしなんで140円のパンを一つ食べてお腹が減ってるのに食べたと、それがいやそれも犯罪だと言って裁判かけて有罪になると。いやそれはね、僕日本人ですから、それは140円でも犯罪だよと、犯罪は犯罪だと、こういう気持ちですよ僕は。だけど自民党とあまりに違うじゃないですか。で、自民党の国会議員は法律を作る立場ですよ。作る立場。だから、まあ、お腹減ってカレーパン盗んだ人はね、まあ、やむにやまれずお腹が減ってカレーパンを取ったんでしょうね。ですから、まあ、説諭して、指導して、それでできればその人が、その人の能力に関わらずですよ。能力が低い人だから、餓死していいってそういうことあるんですかね。ほんで、国会議員になるような人は500万円までいいって。僕はね、ちょっともう古い日本人になったのかもしれませんけどね。やっぱり日本の伝統的な考え方は140円でも犯罪は犯罪だと。これがやっぱり日本人の感覚ですね。何正義でも、バイデン氏が大統領になるのは正義でも、やっぱり投票用紙を書き換えちゃダメだと。これがやっぱり日本文明なんですよね。だからその点では国会議員500万ならお叱りを受けるだけ、それも誰からお叱りを受けるか、幹事長か、自分の党の幹事長からお叱りを受けるだけ、党首でもないし最高裁判所の裁判長でもないですね。だけど平民はっつったら本当にこんなこと言いたくないんですけど、一般国民はお腹が減って140円のカレーパン取ったら犯罪は犯罪だと。いや、これね、人を差別してんじゃないですかね。僕そう見えるんですよ。そんなことになってると、次にちょっと問題の大臣、いつも問題を起こす大臣なんですが、まあやっぱり国会議員に当選してるんですよね。それで大臣やってるんですよ、よく。この人がもう名前言いたくないんですけどね、最近。もうね、電気のメガソーラーとかそういうのをとにかく中国にやらせるという、中国のなんか、メッセンジャーみたいな人をですね、知ってて使ってたと。 重要な職にしてたと。いや、もうちょっと考えられませんね。それから半導体についても、1990年代に、日米半導体競争で、まあ、日本の半導体は1990年には世界のシェアの 50% を取ってて、ベスト10のうち6社が日本の会社だったんですよ。まあ、今度潰れたも同然になった東芝なんかは世界の3位でしたよね。全部ダメにして。それでもうやっぱり半導体必要だったんで、九州の熊本に1兆3000億円も補助して、我々の税金ですよ。自民党が金も持ってんじゃないんですよ。政治家が持ってんじゃないんですよ。そういうの河野太郎とかね、小泉進次郎とか、小池百合子さんあたりが払ってくれるなら少しは威張ってもいいですけど、全部国民のお金使ってんの、あたかも自分が出してるようなこと言ってますけどね。日本の会社にも1兆2000億くらい出すんですよ。これについてやはりだいぶね、反論がありましてね、経営ってのはそういうもんなのかと。国が必要だからやると。それも特殊なものね。日本特有なもの。例えば今だったらなんか軍事産業のこれが非常に遅れてるから、それをちょっと手こ入れしないとね、日本国が危ないからとかいうようなものと違って、半導体なんかはですね、一般的な産業物ですから。なんてって産業の米って言われてるぐらいですからね。そういうものを経営者が判断できないということはダメなんですよ。だけど自民党としてはかつて経営者がどんどん半導体やろうとしてたのに自民党が止めちゃったから。だから具合が悪いからつって今度国民の税金を出す。自民党が出してるわけじゃないんですよ。本当ね、今の政治ってひどくてですね。会社だったら欠損出して赤字が続いたりしたら社長を辞めるとか、研究が失敗したら研究所長がクビになるとか、そういうことで責任取るんですけど、自民党って何やってんですかね。自分たちで日本国を損させて、それでそれを補填するときには国民の税金を出すと。こういうことになって謝りもしないと。ちょっとね、少なくとも経産大臣が経過をちゃんと説明して、国民に謝って、今度2兆6000万円、国民一人当たりいくらを分担せざるを得なくなりました。これは当時の政権の自民党なら自民党の誰々が責任者でしたと。それに対しては自民党としてはどういうことをやりますというぐらいの責任感とか倫理感がないとですね、やっぱ日本国ダメになっちゃいますよ。本当に。やっぱり上に立つ者はそれだけの覚悟とか良心とか、倫理観を持ってなきゃいけないと思うんですね。まあそういうのが積み重なって、もう最近ではですね、次の首相誰って言ったら、いや、ちょっと、誰っていうことは言えないんですけど、っていうような感じでですね。で、まあ割合と新人的で、まあ昔から議員ですけど、新人的で最近外務大臣になった女性の上川さんなんかが、第1位とか第2位とか、首相候補になってますけどね。僕はこれもおかしいと思うんですよ。別に上川さんにが悪いとかいいとか私は言ってませんが。外務大臣になって一回もきちっとした演説してないんですよ。やっぱりね、大臣ともなればね、やっぱり演説をして、国民を納得させて外交をやると。まあ外務大臣ですからね。何かことがあればね、北朝鮮のこととか、中国のこととか、ウクライナのことがあったらですね、単にウクライナにこうしますとか、パレスチナにこうしますってんじゃなくて、日本の長期的な、この立場から言えばこうしなければならない。ということで、国民を納得させる。それが最も大臣の大切なとこですね。その大臣が何名かいて、その演説を国民が聞いて、次の首相がもし選べるならあの人がいいなっていう判断を国民ができる。またはそのことをきちっとメディアが伝える。これが民主主義の根幹ですね。まあそういう意味じゃ、三節の嘘とか、自民党の裏金とか、こういったことに対する、まあ日本国民の感度がね、まあだんだんアメリカ並みっていうか悪くなってきた。それからもう一つは、そういうね、我々重要な人がきちっとした演説をしなくなったり、特有の利害団体の人だと分かってて、あれ分かってたそうなんですね。分かっててその人を要職につける。といったですね、従来の日本の、日本が今まで、なかなか侵略を受けなかったり、有色人種で唯一独立をしてたってのは、やっぱりね、毅然としたところがあったからなんですよ。嘘はダメだ。ね。ちゃんと上に立つ人は模範となれと。 こういうね、もう国のこう基本を抑えるところはね、庶民も厳しかったんですよ。それが随分緩んできたなというふうに思いましてね、今日ちょっとその話をいたすことにしました。